わわペーパーアンニョンすごい지금은인천공항에서있어요인천空港に行ってカメラを回します。すごい空港だからいろいろうーパウダースノーなんだよ。やばい、めっちゃテンション上がっててバリキレ、いやーなんかしびれるね。最近思うんがやっぱなんか Art of Noticing Art of Noticing is like the privilege we have as a human beings、yeah? そう、心の余裕がある時もしくはそういうように気づくようにするから心に余裕が出てくるというか、だからなんて美しい世界なんだってすごく思うね。Oh my goodness. Wow. I think ちょっとこれ撮るね。なんかすごい今めっちゃ待ってんの。Wow. すごい雪がね待ってる。でば。ということで。今日なんかチャットしたかったことが、旅に対する概念が結構変わって、それってそう旅の概念が結構変わったなって思って、今回タイに1ヶ月いて、で今韓国は行きたかったんだけど、トランジットだけで4時間ここにある感じで、今韓国のバイブスを空港の中だけどやっぱり感じてる。韓国人も多いしインターナショナルやけど、韓国語とかハングルとかいっぱい見るし、アナウンスとかも韓国語やし、さっきタイから、韓国に乗り継ぎで乗ってきた飛行機も韓国人ばっかだった。でその中でやっぱ感じ方っていうの全く違うし、なんか旅って物理的なこう体的な身体的な移動もそうなんだけど、やっぱエネルギーの旅なんだなってすごい思いました。そうだからどういうことかっていうと、まあ、体質にもよると思うんだけど、これを聞いてくれてる方の中ですごいこう自分が環境にすごく敏感だとか、その土地のなんかエネルギーとかを感じる体質があるだったり、ますますそれに気づいてきた、エネルギーの違いだったりとか、目に見えるもの以上のこう存在って必ずあると思ってて、でエネルギーってさ、その土地のエネルギーって人が作ると思ってて、もちろんその土地の雰囲気とか、なんかこう母なる大地が作り出した土地のエネルギープラス、まあ、地盤のことだったりとか、あとは天候のこと、気候のことだったり、もちろん関係してるんだけど、それプラス人間が作り出すエネルギー、その土地のエネルギーとか文化もそうだよね。人間がいるからこそそこに文化があって、風潮があって、社会があってっていう、私たちのこの地球のあり方がたくさんあるんだけど、その中でやっぱこう人が作り出すエネルギーっていうのは、やっぱりそれも食文化だったりとか、人が話す言語のエネルギーの感じだったりとか、人のコミュニケーションの取り方とか、どういうふうなこうボディランゲージを使うのかとか、どのようなニュアンスとか、どのようななんか価値観とか信念とかがカルチャーにあるのかっていうので、全くその土地のエネルギーが変わるっていうのをやっぱこう身をもって感じているのね。で今回タイに1ヶ月行って、アリスタイに行く前から気づいてたんだけど、過去にさメキシコ住んでて、そこから4月に日本帰ってきたっていうので、すごくグランディングが大変だったんだよね。でそれってなんでかなと思った時に、後から気づいたんだけど、ファイヤーのようなエネルギーの国メキシコから、こう深海の、私が感じるのは深海のような、海の深いようなこう深くて強くてかつ繊細でっていう、お水のそのエネルギーを感じるんだよね、日本に対して。でそこのエネルギーのトランジット今トランジットしてるね、エネルギーの乗り換えだったんだってすごい思って、それを知らなかった、アウェアしてなかったから、すごくこうなんでこんなに大変なのじゃないけど、思ってたよりすごくこうハードだったっていう、その日本帰国が、海外移住とか、この土地を変える、日本国内でもそうだと思うんだけど、それが自分的には結構なんかハードだったので、後から気づいたの、あエネルギーの違いだったんだって。まあカルチャーも違うって言われてるけど、そのカルチャーとか社会が作り出す国全体のエネルギーっていうのも必ず存在していて、メキシコはどっちかってフエゴ 上がわわわわわ下から上に上がるようなエネルギーで、そこでしばらくその素粒子を体が吸収して、そこで生活に慣れていたもんだから、全く違うタイプのエネルギーの日本に帰ってきた時に、また体がね、そのエネルギーを再吸収する、入れ替えをするっていう、あの大変な時期でもあったんだなって今すごく気づきました。でそれを踏まえてタイに来た時に、やっぱりタイのエネルギーもあるわけ。タイの、そしてチェンマイも、またバンコクとチェンマイ、プーケットとチェンマイ全く違う場所で、でエネルギーも違くて、チェンマイはもっとこうゆっくりでスローで、なんかあのバンコクみたいなシティではない、もっと山に近くって、自然に近くっていったところで、あの都市ではあるんだけど優しいエネルギーなんだよね。でそれに私があの今回タイ1ヶ月過ごすってなった時に、どういう風になるんだろうっていう風な、なんかワクワクみたいな、好奇心みたいなすごくありました。で結果あのさっきタイからチェンマイからインチョンまでの中で、飛行機の中でジャーナルしてたんやけど、そこで書いてたのは、私すっごくもう普段以上にセンシティブになった、タイにおるとき。タイの例えば一つの文化の例で言うと、手を合わせてカッペンカーって Thank you ありがとうって言ってくれるので、あれがなんかすごく私の日本人のあの礼儀正しさのポライトな感じとすごくマッチして、わーなんかそれが二乗になったみたいなもちろんタイってあの東南アジアというか、もっともっとこう日本とは違う文化があって、なんかこうまあスローに行こうぜみたいな、適当なのかなって思ってたけど、すごくそういう風に目を見て挨拶をしてくれたりとか、丁寧にこう一つ一つの動作をしているモーメントがたくさんあって、それをねいっぱい吸収していると、アリスはなんか普段のその日本人としての感覚にタイ人の感覚が入って、すっごいね、すっごいセンシティブになった、すっごい繊細になった。いやそれがなんかいいとか悪いとかじゃなくて、もうそれはなんかただの体験、この地球上での体験なんだけど、このあのタイに来てすごくこう、あ、なんかタイのエネルギー吸収している証として一個こうアリスが浮き彫りに出てきてるのが、すごくこう丁寧になる、より丁寧になるっていうことを経験しました。これはねすごく面白いなって思う。もちろん相手の目を見るし、 Thank you ってちゃんとこうなんか流れ作業にならずに伝えるっていうことはどこの国にいてもやっているんだけど、タイに来てさらにね、なんかカップンカーみたいな、ありがとうみたいな感じそれを吸収して、すごくすごくなんか動作もマインドフルになったりだったりとか、なんか本当に今ここにいるっていう感覚がすごく簡単に出てきました。でね、今クリスマス、お、クリスマスイブだ、今日12月24なんだけど、実は本当は1月の3日ぐらいまでタイにいようと思ってたの。けどなんかいろいろこう難しいことというか、いろいろ物事が変化する中で、あ、ちょっと日本に帰った方がいいかもみたいな、それか一回チェンマイを出て、すっごいよね今ハマってる女神降臨っていう韓国ドラマがあるんだけど、それ見てて韓国の熱がブワーってまた出てきた。時折来るんだよ、定期的に来るんだよ、韓国に対する熱みたいなのが時折来て、やべえめっちゃ韓国行きたいみたいな。で、まあ日本もちろん帰るけど、その前に早めにチェンマイ入れて韓国行くのどうって思っちゃったんだよね思っちゃったんだよ。でマジで調べて、もうウキウキ止まらんくて、エネルギー止まらんくて、やばいどうしようみたいな、絶対行きたいみたいな。でも調べたら韓国の、あ、ソウルの気温がマイナス15とか出てたから、あ、これ終わったみたいなこれは無理と思って、冬服持ってきてないし、もちろん買えるけど、いや、そこもうちょっと今回は諦めようと思って行かんことにしたよな。でそのトランジション、エネルギーの旅っていうのを踏まえてるから、あ、そうやって、もうちょっと気分だけでも韓国に乗り換えできる飛行機で帰ろうって思ったのね。ということで今インチョンにいるんですよ、はいだからインチョンにおんねんけど、ここでもまた、まあ、韓国の街に行った方がもっともっと韓国の吸収、韓国のエネルギー吸収できんねんけど、でもなんかこう韓国人のあり方とか振る舞いとか、なんだろう、表情とかエネルギー、放つエネルギーっていうのはもう もうひしひしと感じてて、で久々にインチョン空港、まあ、1年前に乗り換えで来てんねんけど、なんか1年ぶりに韓国来て、ああ本当は街に行けたらいいなって思うけど、こうやって韓国に来た時にすっごいなんかやっぱ私たちが経験してるのってただのこの空港でのトランジットとか、あ街に行くならこう韓国旅行とかじゃなくて、本当にその土地のエネルギー、エネルギーって素粒子、イメージで言うと点点点点点点っていうのが私たちの体を通っている、すごいそんなイメージがあるし、食べるものとか飲み物、その土地の食べ物とか飲み物で体に入れるわけじゃんか。だからそれをすっごくすっごく吸収してるのね。いやー、それもなんかもっともっと気づいて、なんか楽しめるようになったら、またなんか旅の意味が深まるなってすごい思ってるのね。もっとその土地の人と喋ってみようって思ったりとか、もっとその土地のアクティビティに参加してみようとか、ローカルの人しか行かへんところなところにちょっとこう踏み出してみようとか、なんかそこでの韓国、そこでの、なんだろう、タイ、韓国ってそこでの国でしか得られないあのエネルギーを、こう体が吸収してくれてる、体が体験してくれてるってなんて豊かなことなんだって思うのね。ね、世界の中には国を出られない人、出れるような状況じゃない人もいる中で、こうやって旅行行きたいなとか、旅行行くためにお金貯めようとかって、よし明日どこどこ行こうっていう風に行ける、このお金があることだったりとか、それ以上に健康、自分自身の体が動いて、こうやって体がこういろんなことを経験、体験させてくれるっていうことだったりとか、こうやって気候の違うところに飛行機に乗るだけで来れて、時間もタイムトラベルだよね。タイに行った時は2時間差あるから、なんか2時間ずれるってなんかすごいことだなって思ったりとか、なんかその言葉を聞いたり、言葉を理解できなくても、なんかその音に慣れてみたりとか、そういう感じの音のなんか周波数なんだなとかさ、そこに耳を向けて、目を向けてあげると、よりね、旅が豊かなものになると思うんだよね。で、もちろんその旅しなくても、自分自身が今いる土地のエネルギーにもう少し敏感になっているだったりとか、自分自身がその中でも、じゃあどうやったらセルフケアをできるかな、どうやったら自分が心地よい、安心できるようなエネルギー周波数を自分から作り上げていくことができるかな、どんな言葉を自分にかけてるかな、どんな習慣を持ってるかな、朝起きたらどんなことしてるかな、日々何を食べてどう感じているのかな、どんな人間関係があって、どんなマインドセットとかメンタリティがあって日々を過ごしてるんだろうっていうことを振り返っていくだけでも、こんなにできることがあるんだっていうことに気づくと思うのね。そう、and then 私ね、言語を学んでいることがとっても好きで、英語はもうだいぶ話せるようになって、まだまだ伸ばしたいこともあるけど、スペイン語と韓国語が本当に大好きで、今すごくこう積極的に学んでるかっていうとそうではないんだけど、でもなんかいつ聞いてもなんか、ああみたいな、アモールみたいな、大好きっていうふうに思って、すっごい音が好きなんだよ、音。例えば韓国語って言ったらさ、たくさんの人が入り口になるのが K-POP とか韓国ドラマとかで、こう韓流ね、K-POP が好きとか、その俳優さんが好きとか、いろんなこうなんだろう、そういうエンターテインメントから入る人も結構いるんじゃないかなと思うのね。その人が言ってる言葉を聞けるようになりたい、理解できるようになりたいとか、ネットフリックスとか映画で字幕なしで見れるようになりたいとか、向こうの学校に行きたいとか。で、私もアメリカに行くとき、アメリカに行く前、英語を勉強し始めたんだけど、それはなんか結構モチベーション的に言うと、アメリカに行きたい。もちろん人と喋りたいっていうのもあったし、でもアメリカの学校で、英語でできるようになりたいから英語をやるっていうところでモチベーションで毎日頑張ってたんだけど、韓国語とスペイン語って音にすごい惚れてんだよね。私もうなんかその音を話してる自分にも惚れちゃうみたいな。 I love myself more when I speak Korean and Spanish。Me encanta. How do I say I love myself? どうなんだね。韓国語を말って、な、너무좋아해。わからん。合ってるかわからんし、文法的に絶対間違ってるってことも、なんか発言してたらどんどんどんどんそれが楽しくなって、それが アリスにとって音がエントランスなのね、音が入り口なのね。だからすごい自分にとって楽しいって思えることを見つけちゃえば、見つけちゃえばっていうか、みんながさ言語を学ぶならこうがいいよってたくさんオンラインとかいろんな人がアドバイス経験談を得て言ってくれてることが多いと思うんだね。文法からやった方がいいよ、単語やった方がいいよとか、特に日本の、教育、学校の教育で言うと本当に受験で筆記で読めて書けてっていうところだから、記憶頭に入れてっていうことでやってるけど、本当に心がときめくようなところから私はやってほしいなって思うのね、言語で。さっき言った K-POP アイドルとかドラマから入るっていうのもその人にとってすごいこうスパーク、心がときめくのであれば私はすごいブラボーだと思ってて、私がここで言っている私がすごい音が好きなんだよねって、それを音を放ってたりとか音を聞いてる時のあのウキウキとかときめきがすごいこうなんだろう、自分のモチベーションというか自分のその言語を学びたいっていう動機になってんだよねって、それだけ、そんな It's that simple、 それだけシンプルでいいんだよね。でだから私はここで言うのは、もうクリエイティブになって自分のときめきっていうのを最優先にしていいと思う。もちろん目的によるんだけど、でもその中で自分とうまく付き合っていきたいのであれば継続したりする、継続する上でどういうふうに自分を持っていく、上げまんしてあげるとそれが継続できるかなっていうふうに見てあげてほしいのね。で頭に入れるっていうよりかはやっぱりハートから言った方が、言語ってエネルギーなのね、音ってエネルギーなのねだからそれを体に入れてあげるのが一番早い、一番早いし忘れない。私韓国語ね8年前だよ。8年前に2年、2、3年ぐらいずっとこうアクティブにバイト先で使ったりとか文法やったりとか友達と話したりっていうそういう期間があって、だから5年ぐらい、5、6年か、もう韓国語喋ってない時間があるのに、その当時勉強したことめっちゃ覚えてんの。韓国語の発音もまあまあ、ちゃんとできてる方だと思う。その当時に劣らず。ちょっとは忘れてることももちろんあるけど、でもなんかそれってなんでなんだろうみたいな。不思議なんだよね。不思議なんだよ。けどなんで覚えてんだろうって思ったら、やっぱり体が覚えてるんだよね。頭で叩き込んでっていうその試験の方法じゃなくて、本当に楽しくって大好き。この音をもう自分の体全身に入れたいって思ってるから、忘れないんだって思ったの。いやみんなの目的によるけど、もし言語学んでるとか、なんか自分がものにしたいことがあるっていうのであれば、やっぱりこう自分の体に乗せていく、リズムに合わせていく、その波乗りをしていくっていうことを意識すると、もっともっと楽しく、そのエネルギーの旅だったりとか言語の旅だったりとか、本当に全部はジャーニーだから、旅だから、もうそのねジャーニー楽しんだものだち言えんかった、楽しんだもの勝ちだと思います。ということで、インチョン空港からアリスンでした。 So thank you so much for tuning in まさか空港で撮るとは思ってなかったけど、すごく素敵な場所を見つけたので皆さんにお届けしました。오늘도감사합니다。今日もありがとう。アリスンは日本に帰りますので、またみんなにキャッチアップしたいなと思います。チャオ、안녕、バイ。